今日のテーマが、がん分子標的治療薬に対する耐性との戦いということで、どこからお話を伺っていこうかと思うんですけれども、まず先生の教えていらっしゃる情報薬科学とはどのような学問になるんでしょうか。
はい、一言で言いますと、薬物療法に関する情報の収集や取り扱いについて学ぶ学問なんです。
はい、
といってもなかなかピンとこないでしょうから、一つ質問返しをさせていただきたいんですけれども、はい、薬と毒の違いは何だと思われますか。
紙一重ですのでね、先生ね、はい、何でしょう。
なかなかこう一言でって言える人は少ないと思うんですけれども、はい、実はおそらくその答えが正しくて差がないんですね。実はその、適切な情報がなければ薬は毒にもなりますし、逆に情報があれば毒も薬になるんです。
はい、
で例を挙げますと、その自然界の毒物で現在は医薬品になっているものがあります。例えば、偏頭痛の薬ですとか、鼻水を止めるような薬、はい、中には抗がん剤なんかもそういうのもあります。
そうなんですか。は
い、でどんな病気に、どれぐらいどのタイミングでその薬を使うのかとか、どのような背景のある患者さんなのか、それから薬の飲み合わせに関して注意が必要なのかといった情報がセットになれば、毒も薬になりうるということなんです。でこのような情報の収集や活用の仕方を学ぶのが、薬学分野の情報科学なんです。でこれらの情報は創薬の過程を経て得られる、科学的な根拠の集合体であります。で言ってみれば科学、サイエンスの方の科学ですけれども、臨床と、サイエンスを橋渡しする学問といってもいいんじゃないかと思います。で最近では、人工知能ですとか、はい、プレシジョンメディシンなんていった言葉が、入ってきてますけれども、この医薬品の情報の範疇を超えたような情報科学というのが医療の分野に入ってきています。ですので、情報薬科学は医薬品情報科学よりももっと広い意味での情報科学というふうに考えております。
結構広い分野にわたるということですよね。
はい、でその最後に出てきましたプレシジョンメディスンなんですが、はい、これはオバマ大統領の頃に出てきた言葉ですが、特にがん分子標的薬治療で実績を積み上げています。で患者さんの遺伝情報を読み取り、より有効な治療薬の選択に生かすのです。で個別化医療という言葉もありますけれども、ほとんど同じ意味だと思います。
なるほど。さあそれでは今日のテーマのがん分子標的治療薬ということで、先生、がん分子標的治療薬、最近耳にするようにもなりましたけれども、実際どのような治療なのかというところをズバリ伺いたいんですけど。
そうですね、ズバリということなんですが、
はいはい、
その考え方をご理解いただくためには、なぜがん細胞が生まれるのかということをご理解いただく必要があります。はい、でおそらくたくさんの遺伝子に、エラーというか、間違いが蓄積することによってがんが生じるということは、ラジオを聴きの皆さんも含め一般の方々ご存知かもしれないんです。ですが一方で最近ではたった一つの遺伝子変異ががんを引き起こすのに十分であるというケースがいくつか見つかってきています。で例えば、上皮成長因子受容体、略して我々は EGFR なんて言ったりするんですけれども、その遺伝子変異は単独の遺伝子変異で、肺がんを引き起こすことが知られています。そのように一つの遺伝子変異でがんが起こってしまうような強いがん化能力を持つ遺伝子変異を、ドライバー変異なんていう言い方もするんですけれども、そういったものを持ったがんにだけ作用するように薬剤を設計して、この変異のある患者さんに用いるわけです。これを分子標的治療と言います。
がんを一つ取っても一つの成り立ちではないということなんですね。
そうですね、研究が進んでいくと新しいことがいろいろ分かってきますので、それも治療に生かされるようになってきています。でがんの遺伝子情報をもとにその変異に有効な薬剤を選択すると、余命数ヶ月と言われていた患者さんが、レントゲン写真でがんが消えてしまうほど劇的に効くようなこともあるんです。このように、患者さんを選んで適切な薬を使うというのがプレシジョンメディシンの考え方です。
さあそれではがん分子標的治療薬と従来の抗がん剤、 との違いはどういったものなんでしょうか。
そうですね、その古典的な抗がん剤と比較するとイメージがつかみやすいと思います。で、古典的な抗がん剤は、がん細胞のように増殖の早い細胞を殺す薬物です。古典的と言いましても今でも、がん薬物治療では非常に重要なツールがありまして、臨床ではよく使われているんですけれども何らかの副作用が出るものが多いんです。特に、がん以外の組織でも増殖が盛んな組織、骨髄ですとか小腸なんかがダメージを受けやすいです。で、骨髄は全ての血液の源ですので、例えば貧血になったりとか白血球が減少したりということで、感染のリスクが上がったり、小腸がダメージを受ければ重い下痢になったりということになります。
つまりいいところまでにも影響を及ぼしてしまうということなんですね。はい。
で、そこいきますと一方その分子標的薬は、特定の遺伝子変異など特有の性質を持ったがん細胞だけを狙い撃ちにしますので、正常組織へのダメージが少ないというふうに考えられています。
このお話だけを伺いますと、ここまでの時点でならば先生もう私もがん分子標的治療薬でというふうにこう皆さんが殺到してしまうんじゃないかと思いますが、問題点というのはないんでしょうか。
そうですね、残念ながらまだこの分子標的薬にもいくつか問題点がありまして、特に、先ほど副作用はないと申し上げたんですが副作用とそれから耐性の問題があると思います。
副作用と耐性の問題、はい。
で、副作用は少ないと申し上げたのですが、古典的な抗がん剤とは異なるタイプの新しい副作用が報告されています。で、新薬の場合は予想していないようなことが起こり得るんですね。で、これらの副作用報告も、初めにお話ししました医薬品情報の一部に日々書き加えられていきます。で、副作用の兆候が現れたらすぐに対処できるよう、注意すべき事項として医療現場に情報提供されています。で、もう一つの問題点の耐性ですが、耐性には、大きく2つあるんですね。で、1つは、自然耐性で、もう1つは獲得耐性というものです、
はい。
で、ある薬がもともと効かない場合は自然耐性と言います。で、例えば、肺がんの先ほど EGFR に変異のあるがんという話をしましたけれども、はい、そのケースには分子標的薬の1つゲピチニブというお薬が、よく効くんです。ですがこの薬は EGFR に変異のない肺がんには全く効果がありません。で、これを効かない方のがんを指して言えば自然耐性というふうに言うわけですね。これについてはがん細胞 の、 その遺伝子情報があれば、回避できる問題です。
なるほど。
で、一方2つ目の耐性の獲得耐性は非常に厄介でして、EGFR 変異のあるがん細胞に劇的に効くゲフェチニブも1年程度で効果がなくなってしまいます。患者さんは一生懸命毎日薬を飲み続けていてもがんが再び大きくなり始めてしまうんですね。
何かこうがんと薬がいつまでも追いかけっこをしているようなこうイメージが頭に浮かびましたけれども、
まさにおっしゃる通りでいたちごっこのような状況になってきています。
なぜ耐性化してしまうんでしょう。
分からないこともたくさんあるんですが、少なくとも分子標的薬が狙い撃ちにしていたがん特有の分子、先ほどの話で言えば EGFR という、遺伝子産物ですけれども、それにさらに変異が入りまして薬が作用できない形に変わってしまうということが知られています。